こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。山野弘樹、独学の思考法治頭を鍛える考える技術は、答えがあらかじめ定まらない問題に向き合うための独学を哲学的な視点から組み立て直す新書である。ここで言う独学は、教材を一人で反復して正解を覚えることではない。著者は、知識を受け取るだけの姿勢から離れ、自ら問いを設定し、情報を整理し、根拠をつないで考えを他者へ届ける営みとして捉える。プロローグでは、ショーペンハウは読書についてを手がかりに、読書が他人の思考をなぞるだけになりうる危険を検討する。その上で本書は、問いを立てる、分説する、要約する、論証す、物語化するという6つの技術を提示する。後半では、独学を孤立した作業とみなさず、他者との対話によって視野と検討の質を高める方法も扱う。学習法の即効性より、思考そのものの条件を問い直すことに特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、独学を答えのない問いの探求として再定義する。本書の出発点は、独学を一問一答式の知識取得から区別する点にある。資格試験や学校の学習には、既存の正答を効率よく身につける局面がある。しかし、社会的な課題や仕事上の判断、自分自身が抱く違和感には、唯一の正解も十分に整理された設問もない。こうした対象を考えるには、知識量だけでなく、何を問題にするのかを自分で定める力がいる。本書はこの営みを、答えのない問いへの探求としての独学に位置づける。その背景には、読書や講義を通じて得た内容を、そのまま自分の考えと取り違えることへの警戒がある。ショーペンハウアーの読書論を参照しつつ、他者の思考の軌跡を追うことと、自分で思索することは同一ではないと整理する。著者の考えることは走ることという比喩は、既存の足跡をたどるだけでなく、自分の足で進む必要を示す。ただしこれは読書を否定する主張ではない。読書を材料としながら問い吟味し、再構成することで初めて知識が探求に参加するという学習観である。次に、良い問いが情報収集ではなく思考の出発点を決める。5つの技術の第一は問いを立てる力である。本書では問いは答えを引き出すためだけの形式ではなく、どこから考え始め、何を関連情報として扱うかを決める装置として重要になる。問いが曖昧なら、集める情報は散漫になり、結論も基地の説明の寄せ集めになりやすい。反対に、対象への違和感や前提への疑問を言葉にできれば、調べる範囲と検討すべき論点が定まり、思考に方向が生じる。本書が、良い問いと不適切な問い、一問一答式知識観。さらに、ソクラテス式問答法の問題点に触れるのは、質問を多く発すれば思考が深まるわけではないからである。問いが相手を特定の答えへ誘導したり、問い手の前提を隠したりすれば、対話は検証より操作に近づく。独学者には、自分が何を当然視しているかを含めて問い直す姿勢が求められる。問いを立てる技術は、知識の不足を埋めるための検索術ではなく、問題の輪郭と探究の責任範囲を自覚するための基礎技術なのである。さらに、分説要約、論証によって、情報を自分の論理へ再構成する本書の中核は、問いの後に続く3つの技術、すなわち分説、要約、論証である。分説する力とは、複雑な情報や文章を意味のある単位区切り、何が論点で、どの情報が根拠前提、具体例に当たるのかを見極める力として示される。情報が多い環境では、量そのものは理解を保証しない。断片を同じ重さで抱え込まず、扱える単位へ整理することが、情報の質を判断する入り口になる。次の要約は単に短くする作業ではない。集めた要素の関係を捉え、論理を再構成して理解を深める営みである。良い要約には、中心命題とそれを支えする理由の区別が必要であり、引用の切り張りでは代替できない。さらに論証する力は、整理された命題と理由をつなぎ、他者が検討できる形のアーギュメントを作る段階である。結論だけを強まぞべても、そこへ至る接続が不明なら思考は共有できない。分説要約、論証を連続した工程として扱うことで、本書はインプットを自分の判断へ変換する具体的な枠組みを与えている。そして物語化は、結論を飾る技法ではなく、相手に届く思考を設計する。第5の物語化する力は、論理的に組み立てた考えを聞き手や読み手に理解可能な形で伝える技術である。本書における物語化は、事実を劇的に演出したり、根拠の弱い主張を印象で補ったりすることではない。抽象度の高い議論を、相手がイメージできる順序や表現へ移し替え、考えの意味を共有可能にする作業として位置づけられる。論証がなぜその結論を支持できるかを支えるなら、物語化はその考えが相手にどう理解されるかを扱う。この区別は、独学を内面だけで完結させない。自分には分かっているつもりの論理でも、他者に説明する場面では飛躍した前提、定義の曖昧さ、例示不足が露呈する。伝 伝えるために構成を変えることは、内容を単純化するだけでなく、自分の思考を点検する機会にもなる。また、受け手の知識や関心を無視した説明は、正しい情報を含んでいても対話を生みにくい。本書は、思考の完成を正解に到達した時点ではなく、根拠を備えた考えが他者に開かれた形になることまで含めて捉えている。最後に、対話的思考が独学の独断を防ぎ、他者理解を探求に組み込む後半の応用編で扱われる対話的思考は、独学が一人きりの閉じた活動ではないことを明確にする。本書は3つの段階として、問いによって他者に寄り添うこと、チャリタブルリーディングを実践すること、相手に合わせたイメージを用いることを掲げる。これらはただ他人の意見に合わせる処世術ではない。自分とは異なる立場を安易に誤解や敵意として処理せず、まず可能な限り筋の通る主張として理解し、その上で検討するための態度である。とりわけチャリタブルリーディングは、文章や発言の弱い部分だけを取り上げて退けるのではなく、相手が何を言おうとしているかを公正に読む実践を指す。こうした読み方は批判を放棄することではなく、批判の対象をより正確にする。さらに、相手に応じたイメージを選ぶことは、物語化する力を対話場面へ展開するものといえる。他者の反応は自分の問いや論証の盲点を示しうる。本書は対話を独学の対立概念ではなく、独断や独善に陥らず探求を更新するための不可欠な契機として扱っている。結論として、本書は読書量やノート術、暗記法を増やしても自分で問いを立てて判断する感覚が育っていないと感じる読者に向く。とりわけ社会問題、専門領域、仕事上の課題について規制の解説を再生するだけではなく、自分なりに考えを組み立てたい人に有益である。一方、すぐに使える勉強の時短テクニックや唯一の正解を得る手順を期待する読者には、哲学的な問題設定を含む本書の進み方は抽象的で負荷が高く映る可能性がある。実践上の利点は、学習を読む集める段階で止めず、問い分析要約論証、物語化という連鎖として点検できることにある。どこで考えが停滞しているのかを知識不足だけでなく、問いの不明確さや根拠の接続不足として捉え直せる。また、対話的思考を組み込むため、自己流の独学が独善へ傾く危険にも目を向けられる。同種の学習法、論理思考本と比べた際の特徴は、技法を単独の便利な道具として並べず、自分の頭で考えるとは何かという哲学的な問いから導いている点にある。知識の消費から探求へ移るための原理と実践をつなぐ一冊である。ご支援いただける場合は、山野博樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。